マタイによる福音書第6章1節から6節。イエス・キリストの生涯その23。人に見せるための善行。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから、施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと、街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠に、あなた方に言います。彼らは、すでに、自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを、左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが、隠れたところにあるようにするためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が、あなたに報いてくださいます。また、祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは、人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠に、あなた方に言います。彼らは、すでに、自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして、戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が、あなたに報いてくださいます。
イエス様のご生涯を順を追って、見ていくシリーズ第23回ということになります。今日もイエス様の語られた三条の説教の中からお話をしていきます。今回のテーマは偽善です。偽善というのは、表面的には良い行いをしながらも不純な動機でそれを行うことですね。これに関してイエス様はどのように教えていらっしゃるでしょうか。そして偽善というのは、私たちクリスチャンにとって避けることができない問題でもあります。聖書はこの偽善の問題について、私たちにどんな励ましを語ってくれているでしょうか。これを今日は見ていきたいと思います。まずは三条の説教の中でイエス様が偽善についてどのように教えているかを見ていきたいと思います。3つのポイントでお話をします。まずは施しについて。1節でイエス様は次のようにおっしゃいました。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。イエス様は人に見せるために良い行いをすること、これを禁止なさいました。ただその一方で、同じ三条の説教の中でイエス様は弟子たちのことを世の光、あなた方は世の光です、そんなふうにおっしゃっています。そして明かりがマスの下に置かれることがないように、こう高々と掲げられて、そして家中を照らすように、世の人々にあなたたちの良い行いを見てもらうようにしなさい、そんなふうにもおっしゃってるんですね。マタイの福音書5章16節にそのことが書いてあります。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようになるためです。かたやあなた方の良い行いを人々に見てもらいなさいと言いながら、今日の箇所では人に見せるために人前で善行、良いことをしないようにしなさいとも言っているわけですよね。一見矛盾に聞こえますけれども、すでにお分かりの通り、イエス様が問題にしておられるのは人前で良い行いをするかどうかそのものではなくて、それをする動機、理由ですね。自分が褒められるために人前で良い行いをするのではなくて、天の父なる神様が褒めたたえるために良い行いをしなさいと、イエス様はそのようにおっしゃっているわけです。では、 偽善者たちの施しについてイエス様は何とおっしゃっているでしょうか。2節ですから、施しをするとき偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。イエス様は偽善者たちが行う人前での良い行いの例として施しをここで挙げていらっしゃいます。神様がイスラエルに与えたモーセの律法では、貧しい人たち、生活に困窮している人たちに金品を送ることを勧めています。例えば申命記の15章の7節や8節などです。ですから施しをすること自体は神様が勧めていらっしゃる素晴らしい行い、良い行いなんですね。ただ偽善者たちは大勢の人の前でラッパを吹き鳴らして、まあ、これは角笛でしょうが、この角笛を吹き鳴らしておいて、つまり注目を自分に集めておいてから施しをしたわけです。それは自分が、あの人はなんと憐れみ深い、愛情深い人だろうか、そんなふうに人々から褒められるためです。参考資料にも書きましたが、イエス様がここで偽善者とおっしゃっているのは、前の章に登場したパリサイ人や律法学者たちのことを指しているようです。イエス様は、彼らはすでに自分の報いを受けている、そのようにおっしゃいました。もう報酬を彼らは受け取ってしまった。それは人々から称賛されたことです。しかしやがて将来神の国に入った時に、神様が下さるもっと素晴らしい報いを受け取ることができないというのです。救い主イエス様はこれから十字架にかかって復活して天にお帰りになります。私たちの時代から見ればもうすでにそれは起こりました。そしてやがて世の終わりの時が来ると、もう一度この地上に帰っていらっしゃいます。これを再臨と言います。再臨の時が来ますと、イエス様は地上の悪をすべて滅ぼして、理想的な王国、神の国とか天の御国とか千年王国とか呼ばれている素晴らしい王国をこの地上に建設なさいます。神様の恵みを信じて救われた人は、みんな復活して、その神の国に住むことができるようになります。そして、生きている間に神様が喜ばれる行いをした人は、その行いに応じて報いをいただきます。行いによって救われるのではありません。あくまでも救いというのは、神様が一方的にプレゼントとして許しを与え、神の子供にしてくださることですよね。ですから神様の恵み、許しを信じて救われた人はみんな神の国に入るんです。で、神の国に入ること自体がものすごい祝福なんですが、プラスアルファの祝福を追加していただけるということなんですね。そしてどんな種類の祝福なのか、またどれくらいいただけるのか、それを決める基準が生きている間の行いであるということなんですね。ただし表面的に良い行いをするだけでは不十分で、その動機が問われることになるとイエス様はこの箇所でおっしゃっているのです。自分が褒められるために人前で良い行いをする人は、生きている間は褒められていい気分になることができるかもしれませんが、動機が間違っているためにその良い行いは神様に評価していただけません。結果として神の国でその分の追加の祝福をもらい損ねるということなのです。そこでイエス様は3節から4節で次のように進めていらっしゃいます。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。 あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。まあ、イエス様は時々面白い表現を、使われますが、右手のしていることを左手に知らせない。まあ、自分のことですからね、当然分かってるでしょうけれども、それくらい隠れてやんなさい、人々にアピールしないで正しい行いを実践しなさいということなのです。自分が褒められたいからという動機ではなくて、純粋に貧しい人たちのことを考えて行動するようにということですね。そしてそのような純粋な施しというのは、天の父なる神様に認めていただいて、神の国に入った時に追加の祝福をその分いただくことができるということです。次に祈りについて、イエス様は偽善についてどのように教えておられるでしょうか。5節、また祈る時偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。当時、敬虔なユダヤ人、特にパリサイ派の人たちは、毎日決まった時間に祈りを捧げていました。朝の9時、それから正午、そして午後3時です。ところが、ある人たちは祈りの時間が近づくと、わざわざ外出をして、ちょうど祈りの時間に人通りの多い場所に自分がいるようにしたんです。そろそろ9時だな、祈りの時間だなっていうと、8時50分ぐらいにいそいそと出かけていってね、ちょうど大通りの真ん中に自分がそこにいるようにしたわけです。で、祈りの時間が始まりました。ですから大通りの真ん中で彼は祈るわけですね。それは自分が祈っている姿を大勢の人に見せるためです。そうやって、あの人はいつもああやって祈ってるよね、なんと敬虔な人であろうか、そんな風に褒められたいためです。イエス様はこのような行動も、人には認められても神様には認めていただけない、そして神の国での追加の祝福を受け取り損ねるよとおっしゃっているわけですね。ではどうするか。6節、あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。イエス様は隠れたところで祈るように、そのように命じていらっしゃいます。ということは、私は今日罪を犯したことになるのでしょうか。先ほど礼拝式の中で皆さんの前で祈りを捧げましたよね。これは礼拝式その他の集会で人前で祈ることを禁じている命令ではありません。褒められたいという動機で人前でわざわざ祈っているところを見せつけること、これが禁じられているわけですね。ここでも動機が問題にされています。神様と交わりたい、神様とお話がしたい、神様に自分の思いを聞いていただきたい、そういう純粋な動機で祈るならば、個人的な祈りであれ、公の場での祈りであれ、神様は喜んで耳を傾けてくださいますし、やがて神の国において追加の報いをくださることになります。もう一つ、偽善のテーマとして断食が挙げられています。今回皆さんと一緒に購読はしておりませんが、16節以降に断食と偽善についてのテーマが語られています。断食というのは、信仰的な理由で一定期間食事の全部あるいは一部を断つことです。まあ、飲み物は 伸びますけれども、食事を断ちます。まあ長いとね、40日ぐらい、続けるっていう人もいます。一食だけ抜くっていう断食もあります。ただ断食したからといって立派な人間になるわけではありません。また断食すると祈りが叶えられやすくなるということもありません。また断食して自分を苦しめると罪が許されるわけでもありません。ただし断食をすることによってかなりの時間を祈りや聖書の学びや良い行いに充てることができます。皆さんお料理をなさるでしょうからね、食事ってものすごい時間を一日の中で費やすことはもうお分かりでしょう。食べるだけじゃないですからね、準備から片付けまでものすごい時間を実は私たちは食事に費やしているわけですよね。断食することによってその時間を全部祈りや聖書の学びや奉仕の時間に費やすことができるわけです。また断食を実践した人の多くは霊的な感受性とでも言いますかね、そういったものが増し加わって神様からの語りかけがよりクリアに心に響くようになった、まあ、そんなふうに、証言しています。そういうわけで今も多くのクリスチャンが断食を実践しています。16節に偽善者たちがどのような断食の仕方をしているかが書かれています。あなた方が断食をするときには偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。いつものフレーズですね。モーセの律法ではユダヤ人が断食すべきであると命じているのは年に1回だけです。これをなだめの日とか食材の日、ヘブル語でヨムキプールと言います。この日はユダヤ人は1年間の罪を振り返って悔い改めの表現として断食するんです。もちろんさっき言ったように断食するから罪が許されるわけではありません。許しというのは神様からの一方的なプレゼントとして与えられるものです。ただ悔い改めの表現として断食というものをしなさいと命ぜられているわけです。そのようなわけで律法では断食は年に1回と言われているわけです。あとは自発的に、ユダヤ人が行ったわけですが、パリサイ人たちは自分たちの決まり事として週に2度月曜日と木曜日に断食を行いました。その際一部の人たちはわざと苦しそうな様子を見せて周りの人たちに今私は断食してますよっていうのをアピールしたわけです。それはあの人は、ね、こうやってしっかりと断食をする敬虔な人だと褒められたいためです。イエス様は弟子たちにあなたたちはそんな真似をするなよとおっしゃっているわけですね。じゃあどうするか。18節。断食するときは頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。イエス様はおっしゃいます。むしろ弟子であるあなた方は断食している時でも身なりをきちんと整えて普通に生活しなさいと。それは断食していることを周りの人たちに知られないようにするためです。もちろん周りの人にね、断食がバレたからといってそれで断食の効果がなくなったり神様から裁きを受けたりっていうことはありません。施しや祈りと同様にこちらから積極的に見せびらかすことが良くないとイエス様はおっしゃっている。つまりそれによって褒められたいというその動機が問題なんだとおっしゃっているわけですね。 さあ、まとめとしてイエス様は19節から20節で次のように語っていらっしゃいます。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともあります。カルトの教会はこういった箇所を使って、あなた方はね、自分のためにお金を蓄えておくってのは良くないよと、全部教団に献金しなさいって言って、信者からお金をむしり取ろうとします。皆さんは騙されないでくださいね。ここは地上で貯金とかお金儲けとかをしてはいけないと命じている箇所ではありません。地上に宝を蓄えるというのは、ここまでの話の流れの中で理解しなければなりません。ここまでの話の流れを理解すれば、地上に宝を蓄えるというのは、イエス様が繰り返し述べてこられたように、人に褒められるために良い行いをすることだということがわかります。その代わりに私たちは天に宝を積みなさい、これは教団に献金しなさいということではなくて、純粋な動機で良い行いをしなさいという意味だということがわかりますね。そのような純粋な良い行いというのは、たとえそれがどんなに些細なもので、周りの人たちからも認めてもらえないような、そんな行いであったとしても、神様は必ずそれを見てくださり、覚えていてくださって、やがて神の国で必ず祝福によって報いられるわけです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、私たちは偽善の罪を許されていることを感謝しましょうということです。私たちは偽善の罪を許されています。三つのことを申し上げます。一つ目、他人ではなく自分に聖書の言葉を適用するということです。人に認められるために良い行いをするとしても、それは良い行いですよね。別に悪いことするわけじゃないですよね。じゃあなぜそれでも偽善は良くないと戒められているのでしょうか。それは、人目を気にして良い行いをする人は、人目を気にして悪い行いをすることもあるからです。前回のメッセージで、モーセの律法というのはユダヤ人を異教礼拝の影響から守るために、異邦人との交わりを厳格に制限する、そういう働きを持っていたということを申し上げました。モーセの律法がイスラエルに与えられたのには、いくつもの神様の目的があるわけですが、その一つが異邦人との接触を極力少なくさせる、それによって異教礼拝の影響をユダヤ人が受けないようにする、そういう機能働きがあるということを申し上げました。しかしイエス様が十字架にかかられた時に、モーセの律法は役割を終えて、ユダヤ人は異邦人と自由に交流できる時代がやってきたわけです。その一環として神様は使徒ペテロにある夢を見させました。天から絨毯が降りてきて、そこにいろんな動物が乗っていた。ペテロよ、あれをほふって食べなさい、神様がお命じになりました。その中にはモーセの律法では食べてはいけないと言われている動物も含まれるわけです。ペテロはですから、主よ、そんなことできません、モーセの律法で禁じられている動物がそこにはいますから、私には食べられません。すると神様は、主が清めたものを清くないなどと言ってはならない、こういったことが繰り返されて、ペテロは目を覚ますわけです。その時、異邦人であるコルネリウスという人の使いがやってきて、どうぞ我が家まで来てお話を聞かせてください。それでペテロは ああなるほどと。神様は異邦人だから汚れているなどと言ってはならないのだ、そんなふうにおっしゃってるのだと理解して、コルネリウスの家まで行くわけです。そして福音を語り、彼らが救われるように導きましたと同時に、彼らと一緒に食事を共にしたわけです。モーセの律法が有効だった時代にはユダヤ人は絶対にしなかったことです。後にペテロはそのことについて教会の一部の仲間から批判されることになるわけですが、しかし神様が清めたものを清くないなどと言ってはならない、そんなふうに神様教えてくださったんだということを説明して、ああそうか、時代が変わったんだなということを改めて教会の人たちは認識していったわけです。そして異邦人の世界にどんどんとユダヤ人クリスチャンが出ていって、今や世界中にクリスチャンが増え広がっているわけですね。ところがモーセの律法は今でも有効だと主張するユダヤ人クリスチャンもいたんです。そういった人たちの批判を恐れて、ペテロやバルナバは次第に異邦人と食事を共にすることを控えるようになっていきました。それを使徒パウロが批判しています。ガラテヤ書2章13節の言葉です。これも引用してありますのでご覧ください。ガラテヤ2の13、ところがケファが、これはペテロのことですね、ケファがアンティオキアに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は、ヤコブのところというのはエルサレム教会のことですね、ヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。ここで本心を偽った行動というふうに訳されている言葉ですが、これは偽善者と訳されている言葉と同じ語源の言葉です。つまり本心を偽った行動、ペテロやバルナバたちが陥ったのは偽善と訳すことができる行動だったということですね。聖書の中の命令を読んだとき、それをいきなり他人を批判するための材料にするのではなくて、まず自分自身を顧みて成長の糧にすることが大切です。聖書の中の命令さまざまありますよね。聖書のほら、ここにこう書いてあるじゃないか、あんたは間違いだ。批判することは簡単です。でそれをしちゃいけないわけじゃないんです。実際パウロもペテロに対して、あなたの行動は間違っていますよと抗議していますよね。でもまず自分自身にその聖書の言葉を当てはめて、自分自身を顧みていく、自分の成長の糧にしていく、その上で他の人に語っていくっていう順番が大切なんです。そのことをイエス様はマタイの福音書7章4節から5節で教えておられます。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。これも面白い表現ですよね。目の中の針、針って縫い針じゃないですよ、屋根の下に走ってる木材、あの針がね、目の中にある。それに気づかないっていうのはよっぽどのことだなと思いますけどね。聖書の言葉を自分自身に当てはめるならば、自分も神様の要求水準に達していないっていうことがわかるじゃないか。まずそれを取り除いてからでないと、他の人の行動についてあれこれ言うことはできないよねとイエス様はおっしゃっているわけです。まもなくイースターですけれども、この中通りコミュニティチャーチの クリスマスの礼拝で、以前マザーテレサの祈りを一緒に祈っていた時期がありました。皆さんにお配りした修法の参考資料のところをご覧ください。アウトラインの裏側ですね。その右側のページに、そのマザーテレサが愛したという祈りを引用してあります。次のような祈りです。イエスよ、私を解放してください。愛されたいという思いから、評価されたいという思いから、重んじられたいという思いから、褒められたいという思いから、好まれたいという思いから、相談されたいという思いから、認められたいという思いから、有名になりたいという思いから、侮辱されることへの恐れから、見下されることへの恐れから、非難される苦しみへの恐れから、抽象されることへの恐れから、忘れられることへの恐れから、誤解されることへの恐れから、からかわれることへの恐れから、疑われることへの恐れから。この祈りを最初に読んだ時、家内がぽつりとつぶやきました。マザーテレサもこんな思いを持っていたんだね。偽善的な行いを戒めるイエス様の言葉を自分自身に当てはめると、この私増田大二の中にもまた人に褒められたい、認められたい、重んじられたいという思いがある。また人の目を恐れて偽りの行動を取る可能性があることを認めざるを得ません。こんなふうに礼拝メッセージを語っている今この瞬間も、私の中には受けを狙って自分の評価を高めたいという、そういう自分がいるのです。純粋な動機で良い行いをするように、私はこのメッセージの中で皆さんに勧める一方で、私自身の動機はどうなのかと聖霊様に問われるならば、純粋とはとても言えませんと告白するしかありません。以前うちの教会で流行ったセリフで言えば、どの口が言うのかと、私は自分自身に向かって語らざるを得ないわけです。私の中には偽善の罪があります。なんと恐ろしいことでしょうか。しかし2番目に、私たちは許しを確認する必要があります。私には、そしておそらく皆さんには、偽善の罪がありますが、私たちには希望があります。それは、私たちは自分自身の正しさによって神様に認められ救われるわけじゃないということです。神様は私たち罪人のことをそのままの姿で愛してくださいました。そして罪を許し、神様の子供としてくださり、本当の幸せへと導いてくださっています。そのためにイエス様がこの地上に来られたのです。イエス様は私たちのあらゆる罪、その中には偽善の罪も含まれます、あらゆる罪を許すために十字架にかかって血を流してくださいました。そして死んで葬られましたが、3日目に復活なさいました。そのことを信じるだけで、私たちは本当に許され救われ、神様の子供になります。正直に自分自身を見つめるならば、私たちはみんな偽善者としてイエス様に糾弾されてもおかしくはない存在だということを認めざるを得ません。しかしイエス様は、そんな偽善者である私を、そして皆さんをこよなく愛し慈しんでくださっています。私たちはいつもそのことを確認しなければなりません。神様に一方的に許されて愛されているという事実は、3番目に感動と感謝が生まれてきますね。それを原動力としていきましょうというのが3番目のポイントです。神様に一方的に私たちは許されています、愛されています。そのことを知るとき、私たちの心の中には大きな感動と感謝が生まれます。それが原動力となって、私たちは純粋に神様に喜んでいただくため、あるいは純粋に他の人たちに対する愛の動機で、 良い行いをすることができるようになっていくんですね。アメリカ史上最も多くの資産を持っていたのは皆さん誰かご存知でしょうか。ジョン・ロックフェラーという人です。彼は石油ビジネスで大成功を収めますが、現在のその資産を現在の価格に換算しますと20兆円以上の資産を持っていたそうです。国家予算規模ですね。まさに順風満帆の人生を歩んでいたロックフェラーですが、55歳の時病に倒れてしまいます。医者は余命1年を彼に宣告しました。彼は死を前にして自分のそれまでの生き方を振り返ったそうです。一体自分は何のために生きてきたんだろうか。子供の頃から敬虔なクリスチャンとして生きてきたロックフェラーですが、いつの間にか自分がお金を儲けることを目的として生きてきたんだっていうことに気づかされたそうです。教会ではいつも最前列に座って礼拝を守ってきた。収入の10分の1も献金してきた。忠実な教会員として過ごしてきた。でもそれも全て自分のためにやってきたことだ。自分は偽善者だったのだと病のとこで彼は気づかされたんです。ロックフェラーは引退を決意します。そして神様に祈り始めました。神様、どうか私を癒してください。それは長生きしたいからではありません。自分の財産を人類の福祉に用いたいためです。すると神様はロックフェラーを癒してくださいました。本来56歳で死ぬはずだったロックフェラー、亡くなった時98歳だったそうです。かなりの長寿を神様が与えてくださったわけですね。その間残された人生をロックフェラーは祈った通り慈善活動に費やします。特に教育、医療、文化などの面でさまざまな支援活動を行いました。彼が建てた建物にロックフェラーセンターというのがありましたね。まあ、巨大な複合施設です。資本主義の象徴であるとして批判の対象になったりもしたそうですが、ロックフェラーがあの巨大な建物を建てたのは自分の財力を見せびらかすためではなかったんです。1929年に世界大恐慌というのが起こります。そのためアメリカ中にたくさんの失業者が生まれたわけですね。彼らに仕事を与えるためにあの複合施設の建設に着手したんです。このように人のために尽くすということがロックフェラーの新しい人生の目標になったわけです。それまでの55年間では味わうことができなかった平安や喜びを自分は体験できたと後にロックフェラーは語っています。君は愛されるため生まれたというゴスペルソングがありますね。私たちは神様に愛され、その愛に感動して、神様と神様が愛しておられるこの世の人たちを愛するために生まれてきたのです。私たちは愛されるために生まれてきて、そしてそれに感動した私たちは愛するために生まれたものに変えられていくのです。そうは言っても私には20兆円もないしな。なくてもいいのです。私も皆さんも何かは持っています。それを使って愛を実践できるといいですね。ですから私たちはいつもイエス様による罪の許しを確認して、感動と感謝の思いを育てていきたいと思います。それが私たちを偽善から遠ざけ、純粋な良い行いに近づけていくわけです。今週もますます私たちが神様の愛を実感できるように願いたいものですね。 お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日は偽善についてイエス様の教えをいただきました。正直に告白すれば、今この瞬間も私の内側には偽善の思いが芽生えています。しかしそれも含めてあなたは私のことを愛してくださり、神の子供として祝福してくださっていることをありがとうございます。私たちは決して自分の正しさによって救われるものではなく、イエス様の十字架と復活を通してあなたから一方的に愛され許されている存在なのだということを、いつも私たちが忘れないでいることができますように。またそのことのゆえに、私たちが常に感動と感謝を覚えていることができますようお導きください。それが私たちを純粋な行いに近づけていくことができると信じます。今週私たち一人一人がますますあなたの愛に深く触れ、感謝と感動を覚えることができますようお導きください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。